では皆様、大変長くお待たせいたしました。ただいまより、岩波科学ライブラリーか、鳩はなぜ飛び起こっていますのか、千葉県特イベント、鳩の首振りの謎に迫る、始めさせていただきます。まず、はじめに会場に、藤田正樹さんをご案内したいと思いますので、では皆様、大きな拍手でお迎えください。藤田正樹様です。ちょっと、ひらけ候補より、結構になります。ぜひ皆さん拍手をいただきたいです。ありがとうございます。では、特イベントを後の首振りの謎に迫る始めさせていただきます。まず簡単に私の方から、藤田さんのご紹介をさせていただきます。1974年生まれ、2003年に東京大学大学院理学系研究科博士課程を修了、同大学院農学生命科学研究科の非常勤研究員を経て、2007年より沖縄県立博物館美術館の人類学担当学芸員として勤務されていらっしゃいます。では皆様改めて拍手をお願いします。藤田正樹さんです。本日はよろしくお願いいたします。
じゃあ皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました藤田正樹と申します。41歳で東大まで出ていて、まあ、こんな低たらくですのでまあ今日はねこういう、まあ、テーマがテーマですので緩い感じで進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まあ今日はですね、まあ、最近私こういう本を書かせていただきまして、これがですね意外に人気が出ているので、ちょっとそのどうして人気なのかその秘密も紹介したいなと思ってますけれども、もう早速始めますね。で最初はですね、ちょっと、まあ、今ご紹介いただいたんですけれども自己紹介も少しした方がいいかなと思いまして、私は普段はですね小諸町にある白い沖縄県立博物館美術館博物館の方で、働いています。学芸員という仕事をしていて、まあ、担当はですね人類学ということで人の骨の研究なんかをねしています。港川人とか沖縄の方だったら聞いたことありますかね。南城八重瀬町で見つかった2万年前の旧石器人の骨なんですけれども、ああいったものの研究とか、最近はサキタリ島っていうケーブカフェになっている場所ですね、南城市の。洞窟を発掘したりしています。昨日もね、発掘を実はしてたんですけれども、まあ、そういうところでこう発掘をしたり、これ出てきたですね、去年掘った人の頭の骨を、泥を丁寧に博物館で落としているシーンなんですけれども、そういうことをね、やったりしています。で、まあ、そういった調査をして展示を作ったりするんですけれども、まあ、これだいぶ前にやったものなんですけど骨の科学展というのを担当でやりました。その時これ骨骨スーツっていうのを作ってですね、これ骨骨スーツを着て得意げに骨の解説をしている骨大好きな藤田学芸員の写真ですね。去年はイノシシと豚と私たちという、のをやりまして、その時にはこう豚肉パズルっていうのを作ったりして、これ今うちの博物館のふれあい体験室っていう無料で子どもたちが遊べるコーナーがあるんですが、そこでね今遊べますので、もし興味あったらですね、こう今までありそうで意外となかったね、まあ、ただこの肉の名前のところに肉をはめるだけのパズルなんですが、こんなものを作ったりしてますので、もし、よかったらうちの博物館にも遊びに来てもらえればと思います。で今はこのちょっとね大人向けの展示なんですけれども、琉球湖の総合聖典っていうのを、つい先週ぐらいから始まりまして11月までやってるんですけれども、まあ、お墓の展示なんですけれども、第1章がですね先史時代、まあ、縄文時代から具宿時代ぐらいまでのお墓の展示があって、そこのお墓の部分は私が担当して、沖縄のね超かっこいい縄文人が全員集合みたいな骨ですよ展示になっているので、そういうのを見て大丈夫な方はぜひ見に来ていただけると、そこだけでも、まあ、他もいいんですけれども、そこが特にいいです。先日琉球大学の土井直美先生、人類学のね先生をご案内したら、一生がいい、一生がいい、素晴らしいって褒めていただいたので、きっと素晴らしいんだと思います。骨好きレッツゴーということでね、うちの博物館にもぜひ遊びに来てください。で、まあ、そんなわけで私人の骨とかを研究してるんですが、そんな人類学とか旧石器人とかやってる人がなんでまた鳩のね首振りの研究なんかしたのかなってことを次お話しします。何か質問？大丈夫です。あくびをしただけですかね。はい。なんでね、鳩の研究をしたのかということをね次にお話ししたいと思います。 私大学院院生の時ですね、まだ今より20歳ぐらい若くてね、ピチピチしてたんですけれども、その時にね、人類学の勉強してどんなことを研究しようかなって考えていた時に、人の特徴っていうとね、この2本足でしっかり立つっていう特徴がありますよね。二足歩行、直立二足歩行っていうんですけれども、それが特徴であるということは、まあ、教科書を読むとどれにも書いてあるんですね。だからその二足歩行の研究しようかなと思ったんですけれども、どんな研究をしたらいいかわからないで悩んでいるときに、私バードウォッチングが大好きだったものですから、パッと気づいたらですね、鳥がみんなですね、二足歩行で歩いてるんですね。で、よく考えてみると、人って一種じゃないですか。ね、ホモ・サピエンス一種ですよね、今生きてる人は。絶滅したまあ人類の祖先って何人かいるんですけれども、人一種です。鳥何種いるかっていうと、約1万種いるって言われてるんですね。1万種もいる鳥が全部二足歩行してるとなると、そのね、歩き方を知らずして二足歩行のことを偉そうに語ることはできないんじゃないかと思ったんですね。で、なんか筋が通ってる気がしますよね。で、そうだ、鳥の歩行を研究しよう、人類学者を志す若き F 青年がですね、思っちゃったわけですよ。で、まあ、そんなわけで鳥の歩き方の研究をしてみました。これからまあその内容をお話ししますけれども、結構ね、結果鳥の歩行は語れるようになったんですが、人の歩行はね、ちょっとやっぱ鳥に詳しくなっても人の歩行はだいぶ違うなっていうことが分かりました。ね、やる前に気づけよって皆さん多分思ってらっしゃる方もいると思いますが、僕も同感です。まあそういう自分のね、若き日の愚かさは置いといて、まあでもね、鳥の歩行を調べてみると面白かったんです。とっても面白かったんです。だからまあいいかということですね。まあ、鳩と人って名前がそっくりですよね。ね、あの多分鳥の中で鳩と人ってね、まあ、日本語限定ですけれども一番似てると思います。ね、ハヒフヘホの隣にありますからね。あの最も似ている鳥だと私は信じてですね、研究を続けました。で、人類学者だけど何か問題ありますかと、一般的に言うと開き直りですね。でまあ、あのそんなわけで歩行の話を今日するんですけれども、まあ、鳥の、ね、歩行を勉強するにも調べるにもですね、まずやっぱり歩くってどういうことなのかなというのをね、しておくとよりいろんなことがよくわかるので、その辺から今日は話をスタートしたいと思うんですけれども、まあ、私たちね、普段からね、みんな歩いてるわけですね。多分意識せずに皆さん歩いてらっしゃる。これはあの東京の渋谷のスクランブル交差点、最近、観光客にも人気スポットらしいですね。こう青になると一斉にあっちからこっちから人が歩き出して、ぶつかることもなくですね、整然と歩く姿っていうのは海外でもなかなか見られないそうで、観光客がよく見に行くらしいですけども、もうおびただしい数の人が歩いてますよね。それからね、おびただしい数の人が走ることもありますね。もう皆さんよくご存知、説明の必要ありませんよね。那覇マラソン、今年ももうすぐ開催ですけれども、まあ、すごくですね、たくさんの人がね、こう道路を埋め尽くすぐらいの、人々が走るわけです。この歩くとか走るとかみんなやってるんですけれども、なんと、あ、これ全然関係ない、ネットで探してたらですね、これ今も売ってるかどうかわからないんですけど、歩ける寝袋っていうのを作っちゃった方がいらっしゃるみたいなんですね。これなら夜中熊に襲われても立ち上がって逃げられると思った。なんかいろいろ突っ込みどころ満載なんですけれども、多分その前にやることいっぱいあるだろうと思うんですけれども、まあ、そんなね、歩ける寝袋に入ってまでですね、歩きたい人、走って熊から逃げたい人がいるらしいというのでちょっと驚きだったんですけれども、いろんなね、シチュエーションで私たち歩いたり走ったりしています。で、歩くと走る、まあ、英語で言うとウォーキングとランニングっていうんですけれども、まあ、普段無意識に使い分けてますよね。どんなことが違うんだろうって考えてみますと、例えばね、あの競歩っていう競技を考えると、これすごく分かりやすいですね。競歩って知ってますかね。あの早足の競争です。競歩にはですね、2つルールがあるらしいですね。まあ、1つのルールは結構有名なので知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、ロストオブコンタクトって言って、この両足が同時に地面から離れてはならない、要するにこうジャンプしちゃダメだっていうんですね。必ずどっちかの足は地面についてなきゃいけませんよっていうのが競歩のルールとしてあるんですね。 これとっても有名なルールです。でこれ僕も最近知ったんですけど、もう一つ、ルールがありまして、こう足を着地してから体がね足の真上に来るまで膝を曲げてはならないっていうルールがあるんです。これベントニーっていうルールで、これ違反になるとね、こういうイエローカードが出たり、こう膝が曲がってるんですね。でこっちもねロストコンタクト、審判がずっと見ていて、あ今両足離れたってなるんで、この、イエローカードピッて出すと、これ3つ溜まるとレッドカードで失格になるそうです。意外と知らなかったですよね、今日のルールね。まあ、そんなルールがあるらしいんですけれども、これねすごく重要な、ここの、ね、特徴なんです。これ、歩くウォーキングとランニング、歩くと走るをですね模式図的に、表したもので、これ右足と左足がついてる時間をですね、こっち時間軸で右足が今ずっとついてます、左足がつきました、右足がつきました、左足がつきましたっていうのをこう時間で表したものなんですね。そうするとここで重なってる時間があるのということは、ね、両足ついてる時間があるのが、ここですね、ウォーキングで、これが両方とも地面から離れる時間がある、それがランニングということなんですね。これ運動学的にも、その通りなんですね。で、もう一つのベントニーというルールがありましたけど、これもですね運動歩行と走行を、歩くと走るを区別するすごく重要な特徴で、これちょっとねこれ絵が薄くて見づらいんですけれども、この黒い矢印はですね、歩くときと走るときの重心の体の位置のですね動きを示したものなんですね。私たち歩くときはですね、こう足を開いてボンと足つきます。でここからグッと、ね、片足立ちになるときに体が持ち上がるんですね。足をまっすぐにしているから、ね、足をまっすぐにしたまま体を持ち上げます。なので、片足立ちのときに一番重心位置が高くなって、それをですね今度前に体を倒しながら歩いていくんですね。こんな風な歩き方をします。でところが走るときっていうのはこうギュッとね足を曲げるんですね、片足立ちのときに。曲げた足を思いっきり伸ばすことでジャンプします。これで速度を生み出すんですね。なので重心移動を見てると、ジャンプしたときに一番高くなって、足をついてこう曲げた片足立ちのときに一番体が低くなります。でまたこうジャンプするわけですね。足を強く曲げるとこうアキレス腱とかですね、足底の靭帯っていうかバネみたいなものがあるんですけれども、こういうものの働きを使ってすごい速度をね生み出すことができます。でこんな風に歩くと走るっていうのはね、こう膝を曲げるか曲げないかというのも、この体の動かし方全体が違ってエネルギーの使い方が違ってくるんですね。まあ、こんな風に歩くと走るというのは、体の動かし方で区別ができます。で、体の動かし方が違うと何が違うかというと、エネルギー効率が違います。これは歩くときの速度をね、こうだんだん上げていったとき。で、これ縦軸がね、エネルギー効率です。あの単位はね、ジュールっていう、まあ、エネルギーの単位を距離で割ったものなんですけれども、まあ、1メートル使うのにどのぐらいエネルギーを使いますかっていうのを調べたものなんですが、これ大体秒速になっているので分かりづらいんですが、ここは時速4キロぐらいで、歩行というのはですね、そこが一番効率が良くて、だんだんだんだん速度を上げていくと効率が悪くなっていくんですね。早足にすればするほど疲れます。それはエネルギー効率が悪くなるからですね。で一方走行というのはどうかというと、すごくゆっくり走るとね、実は結構エネルギー効率悪いんですね。でだんだんだんだん上げていくとですね、時速7キロぐらいで結構効率が良くなって、そこから先はまた効率悪くなってしまうんですね。でただその代わり速度はすごく高くすることができます。で、ポイントはですね、こう走っていくとここで走行と歩行のグラフが交わりますよね。ここで、歩くから走るに切り替えるとエネルギー効率が一番いい速度で運動ができるということになります。なので皆さん無意識にこう歩いていてですね、速度を上げていくとだんだんある時走りたくなりますよね。大体それってこの辺なんです。個人差もちろんありますけれども、そういうふうに、エネルギー効率が、体の動かし方が違うとエネルギーの使い方も違う、そして出せる速度も違ってくる、まあ、そんな風にですね、運動というものにはですね、体の動かし方によって、いろんな意味があるんですよということをね、まず知ってもらえればなと思います。で、まあ、今歩くと走るというね、動き方をご紹介したわけですけど、他にどんな 運動がありるか考えたことあります。結構ね、多分ね、やったことある人もいるかもしれないんですけど、例えば2本足でぴょんぴょん跳ねるっていう方法ありますね。これあの昔、私が子供のことよりもうちょっと前かもしれませんがやっていた巨人の星というですね、なんかね、野球部の人たちがうさぎ跳びって昔やったんですね。昭和の野球部ですね、燃えるなんだっけ、思い込んだら試練の道を行くが男のど根性ですか、そのど根性というオープニングの歌のですね、歌詞が載ってますけれども、こう夕日を背にですね、お父さんと星ヒューマが、こうさぎ跳びをして体を鍛える。これ最近膝に負担がかかるからやめなさいということで最近やらなくなったんですけれども、まあ、やろうと思えば2本足で飛ぶぴょんぴょん跳ねることができますね。私たちはやらないんですが、後で出てきますけど、鳥はね、こういう動きをスズメとか結構します。それから、これまあこの絵に意味があるかどうかわからないんですけど、スキップってありますね、皆さんスキップでできます？できない人も結構いるんですよ。こんなやつですね、やってみるとわかるんですけど、右右左左って右足でジャンプして右足で着地します。で今度左足でジャンプして左足で着地、それがスキップですね。でまあ作法っていうのがあるらしくて、これ誰が決めた作法かわからないんですけど、首はやや上を向くように、手は軽く握る、膝をしっかり上げないとだらしなく見えるそうです。リズミカルなステップで、なんか余計なお世話だって感じですけどね、肩の力は抜きつつ腕を軽やかに振る、背筋を伸ばして飛び上がる角度は50〜60度、本当かなと思いますけれども、まあ一応ね、スキップという運動がありますね。それからケンケンパっていうのね、あの子供の頃やったことある人もいるでしょう。これちなみに多摩動物園東京の今ですね、キリンのケンケンパというものプリントがあるらしくて、足跡のプリントが、ここを子供たちがこうね、ケンケンパをしながらなぞって遊ぶみたいなんですけど、まあ一応念のため言っておきますけど、多分運動の専門家として言わせていただくと、キリンはケンケンパしません。これは人間がね、あの遊び用にペンキで描いたものです。あとゾウのケンケンパっていうのもありますけど、ゾウもケンケンパしません、多分ね。もしするぜっていう人がいたら後で勝負しましょう。はい、まあ、こんな風にケンケンとかスキップとかね、両足を揃えて飛ぶとかいろんな運動できるんですけれども、一番よくやるのはね、私たちは歩くと走るということを一番よくやります。で、一応これさっきのと同じように図にすると、ウォーキングっていうのはこう、まあ、右足左足を交互に、ランニングはジャンプをするので両足が離れる時間がある、地面からね。ホッピングというのは 両足を揃えてジャンプする。で両足で踏み切って両足で着地する、また両足で踏み切って両足で着地する。なのでまあこんな風に揃いますね。でこれちょっとずれる場合もあります。沖縄だとなかなか街中でカラスを見るチャンスって少ないんですけども、ヤンバルの方とか行くといますね。あれがもしジャンプすることところを見ていると、ちょっと足をずらしてこうやってこんな風にジャンプするんですね。パタンパタンパタンとジャンプします。あんな風に左右少しずらしてやっても、ホッピングと言います。それからスキップはさっきやったので、大丈夫かと思いますが、こんな風にです。ケンケンはまあもちろんもう片足でぴょんぴょんぴょんぴょんと跳ねて、右足でも左足でもお好きな方で跳ねてくださいという感じですね。で、まあ、こんな風にですね、いろんな運動があるんですけれども、一つ重要なのはこの中で、ね、ウォーキングだけは、ね、ゆっくりなんです。速度が遅い。で、それ以外のランニングとかホッピングとかスキップは、速度が速いんですね。で、一番速いのはですね、ランニングとホッピングです。私たちがやるとランニングが一番速い。鳥の場合だとホッピングの方が速いやつが結構いるみたいですね。で、スキップはどうかというと、スキップはね、遅いんですよ。ちょっと歩行よりは速いけど、これ何かというと、やってみると分かるんですけども、右足でジャンプして右足で着地するときにね、一回速度がギュンと遅くなるんですね。なのでそのときに一回遅くなって、また速度を上げて、また遅くなるっていう、結構加速と減速を繰り返す運動なんですね。なのでその分疾走感がある、なんかすごいスピード出してる感があるんですけれども、まあエネルギー的には効率悪く疲れるということになりますね。どのぐらい疲れるかは後でやって確かめてみてください。まあ、この中でですね、まあ、ちょっとハトの首振りの話を今日はメインでするんですけれども、その前にですね、ホッピングというのも鳥結構やるので、ホッピングについてね、ちょっと考えてみたいと思います。 鳥の中にはですね、ホッピングとホーキングをする種があります。ね、例えば、ホッピングをする種の代表はスズメですね。地面をぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねています。で、ウォーキングをする種の代表は、まあ、鳩ですね。今日のお話の中心にもなりますけれども、一体何が違うんだろうというのをね、バードウォッチャーの間では結構大きな疑問の一つですね。で、一般的には木の上でよく過ごす鳥、樹上性、木の上でよく過ごす鳥はホッピングをして、地上を歩く鳥がウォーキングしますよって言われてます。あ、確かに鶏とかクジャクってウォーキングしてますよね。スズメとかね、スズメはどうだったか、木の上にいますか、地面にいますか、地面にいるような気もするんですけれども、木の上で移動するには枝から枝に飛び移らないといけないですよね。片足ずつこうやってやってるとね、ちょっと離れたらおっとっとっとってなっちゃいますよね。なので木の上で枝から枝に飛び移るには両足でこうジャンプしなきゃ、ジャンプに慣れてるから地上でもジャンプをするんだって言われています。あ、なるほどなと思っちゃうかもしれませんが、思っちゃうかもしれませんが、ちょっと待ってくださいね。これ、こんなの考えてみましょう。ハトってね、どんなところで巣作るか知ってます？あの、キジバトとトバトで違うんですけれども、まあ、博物館の隣の新都心公園なんかに、このキジバトっていうね、ちょっとこう、茶色い鱗模様みたいのがあるハトがいるんですけれども、内地の方では山バトなんて呼ぶ人もいますけれども、これ木の上にね、これ巣を作ります。大体2羽ぐらい、ね、1羽か2羽のヒナをね、産みますね。で、地上で、餌を食べます。で、トコトコ歩いてるんですね。じゃあスズメどうかというと、スズメは最近はね、家の軒下とか電柱のね、ちょっとこうくぼみみたいなあのね、パイプの穴の中とかに巣を作るんですけど、けれども、もともとはね、木の洞穴に巣を作るんですね、草を持ち込んで。で、そこで木の上で巣を作って、餌は地上で食べます。じゃあ、どっちが樹上性でどっちが地上性って言えますか？難しくないですか？どっちも木の上で巣を作って地面で餌を食べる。そうすると何が樹上性で何が地上性かってよく分かんなくなりますよね。って考えると、あれ、この説明って正しいかなってちょっと疑問に思えてくる。それからもう一つ、小さな鳥はホッピングで大きな鳥はウォーキングっていうね、話があるんですけれども、あ、これですね、これはね、部分的にはね、正しいんです。例えばですね、これ、模式図で、スズメとハトを描いてみます。スズメの方が小さい鳥ですね。ハトの方がちょっと大きいですね。で、同じ距離、離れたところに餌があると考えてみましょう。じゃあ、スズメは体の大きさの割に、1、2、3、4、5、6個分、体6個分前に進むと餌がある。ハトは大きいので、体2個分進めば、餌がある。ね、同じ距離でも相対的な体の大きさに対する遠さが違ってくるわけですね。そうするとスズメの方が急いでこっちに行かないと、餌になかなかありつけないかもしれない。で、先ほどウォーキングとホッピングって、ホッピングは速い動きで、ウォーキングゆっくりですよっていう話しましたね。そうするとスズメはいつも急いでるから、ね、急いで次の餌のところに行かないと効率よく餌を取れないかもしれないですよね。なのでひょっとしたらそのためにいつも急いでるかもしれないというふうに、ね、考えることができます。けれども、ちょっと思い出してみるとですね、走るのだって速い動きですけどね。じゃあ、走ったっていいじゃん、思います。というわけで、小さな鳥はホッピング、大きな鳥はウォーキングというのも、なんでランニングじゃなくてホッピングなのかっていうのを説明しないと、説明としては十分じゃないんじゃないかなっていうことがね、分かってきます。ね、でさらにですね、謎を深めるのが、これちょっと昔私がやった実験で、これね、ちょっとカメラを斜めにして撮ってるので、これが水平なんですね。お庭にですね、30度ぐらいのこの餌台を作りまして、そこを登るときに、スズメがどんな歩きをするかっていうのをずっと見てたらば、これ30度のね、斜面をトコトコトコって歩いたんです。ほら、ね、トコトコトコって歩くでしょ。まずもう一回歩きます。ほら。世にも珍しいですね、これ。スズメがウォーキングをする映像なんですよ。ね。30度のスロープをなぜかウォーキングで登るスズメっていう映像をね、僕は偶然撮ることができました。どうしてウォーキングなんですかって気になりますよね。全くわかりません。理由がさっぱりわからない。ただ、一つ言えることは、スズメもね、ウォーキングできるんですよ。けどやらない。 ということが分かります。それからこれね、沖縄にも冬場になると来る奇跡霊とか白石霊、石霊の仲間ですね。これ普段トコトコとウォーキングをします。博物館の隣の小諸町のね、新都心公園にも、これのお腹が白い白石霊というのが来て、トコトコトコトコ歩きながら冬になるとですね、餌を探しています。でこれを試しにですね、45度の箱に入れてみたら、こうぴょんぴょんホッピングをして逃げたんですね。なんでホッピングをしたんだろう、ね、気になりますよね。あ、もう答え想像つきますか？全然わかりません、すいません。不思議なことがある。だけれどもやっぱり言えることは、ウォーキングをする鳥はウォーキングしかできないわけじゃないんですよ、ね、ホッピングをする鳥もホッピングしかできないわけじゃないんです。どっちもできるけど好きな動きが違うってことなんですね。で考えてみればそうですね、我々だってこうやって移動することできますけれども、普段やらないですよね。なんでやらないんだろう。多分体の作りがね、きっとね、ウォーキングに私たちの場合は適している。スズメの場合には、ホッピングに適しているんだと思うんですけれども、それが何ですかって言われるとまだちょっとね、よくわかりません。というわけですね、ホッピングとウォーキングは何が違うんですかという話を今してきたんですけれども、考えれば考えるほどわからなくなりました。ね、さっき鳥のここを研究していますなんて偉そうなことを言ってたくせに、解明できなくてすいません。ね、まあ、ただ言えることはですね、こんな簡単な、ね、問題に答えられないんだから、21世紀の科学もね、まだまだ、ね、未熟ですよ。もっとね、研究者頑張らんといけないですね。まあ、未熟なのはお前だろうというツッコミは、どうぞ皆さんの心にそっとしまっていただく方向で、話をですね、メイン の鳩の首振りに、移したいと思います。ちなみにこれですね、昔僕の友達が僕のためにですね、鳩が首振る自負アニメを作ったからやるよ。ただ僕のためだけに作ってくれました。ね、世の中優しい人がいるというものですね。はい。3、いよいよ本題ですけれども、鳩を歩くときになぜ首を振るか。これ実はですね、すごく昔から研究されてます。一番古い研究はなんと1930年に行われていて、後ほどちょっと写真をお見せしますけれども、鳩が歩くとですね、体は一定の速度で前進するが、頭を時々止めるんですよ。だから首が起こるんですよということをね、明らかにした人がいます。後ほど写真と動画でお見せします。詳しくはね。で、この人さらにですね、鶏やカモを手に持ってこう動かすと、頭を止めようとする性質がある。だから、なんか周りを見る、視覚、ね、周りを見るっていうことと、頭を止めるっていうことが関係あるんじゃないかっていうことをね、言っています。で、それから45年経ったね、1975年に、これ、どっちもイギリスの方なんですが、イギリス人のフリードマンという人が、いろんな実験をしてですね、鳥がね、頭を止めるのは、景色が動くのを見ようとするためだっていうことを実験で示しました。で、まあ、ちょっとこれから詳しく具体的には紹介しますが、先に結論を言っておくと、人や動物は目玉を動かすことによって景色を追うんですけれども、鳥は目玉をキョロキョロ動かすことができないために頭を停止させて景色を追っているんですね。でこの首を振って頭を止めるという行為が、赤で読みにくいんですが、ここが首振りですよということがね、1975年までの研究ではっきり分かりました。これ今から図をお見せしますが、これその1930年に行われた世界で最初の首振りの研究ですね。秒間30個までですね、動画で撮影します。連続写真を撮ったんですね。これ、連続写真を撮っただけに思えるんですけれども、1930年でね、人のね、歩行の分析すらほとんどろくにされてない時代です。多分ね、こういう写真を撮るためにものすごいお金と努力がかかったと思うんですけれども、多分巨大なね、連続写真撮影装置みたいなのを使ってやったんだと思うんですが、そうするとですね、例えばこれ、鳩がね、歩いてきます。で、後ろの格子模様と比べてもらいますと、ここの格子にね、目があったところで、体をこうずっと前に出してくるんですけれども、ここからここ、頭が止まってるんですよね。で、また頭が前に出てきて、ここでまた止まって首をギュッと曲げながらですね、この、格子と格子の間に頭を止めます。でギリギリまで曲げるとまた前に出し始めるんですね。こういうふうに、ね、頭を止めてるということが分かりました。これ動画で見るとね、もっとよく分かるので、これちょっとスローモーション動画なんですけれども、見てみてください。鳩がね、更新してるんですが、これカキッと止めますよね。 ね、パキッと止まりますよね。なので釘を前後に振ってるんですけれども、景色に対して見ると頭が時々止まってるんだということが、まあ、こういう映像を見ると非常によくわかるわけですね。頭を体はずっと前に進むんだけど、頭を一歩停止させるときにこう首を縮めるわけですね。でその後またギュッと前に首を出します。でまたカキッと止めて体を首を縮めていくと、まあ、そんな動きをしているということがわかります。でじゃあなんで、止めるんだろうということが問題になるんですけれども、例えばこれ鶏をこういうふうに持って前後に振ってやるとですね、頭をなるべく止めようとして首をこうやって一生懸命こんなふうにですね動かすんですね。つい 3、4年前にもですね、YouTube でですね、アメリカの人だったと思いますけど、鶏を持ってこんな動かすと、頭だけカチッと止まってて、体をどんだけ動かしても頭が止まってるっていう、ね、面白い動画が有名に話題になりましたけれども、まあ、頭を止めようとする。で、それは周りを見ることと関係があるんじゃないかということをね、ダンラックさんたちは言っています。で、それをしっかり調べたのがフリードマンという方の1975年の実験で、彼はどんなことを考えたかというと、頭を止める理由として3つの可能性を考えました。1つは周りを、ね、見ようとすること、周りを、ね、の景色を追うために、首を止めるんじゃないか、頭を止めるんじゃないかという可能性。それからもう1つは内耳の三半規管って皆さん聞いたことあります。バランスを取るための規管ですね。体が動いてるとか揺れてるとかそういうのを感じるための器官なんですけれども、そこが刺激を受けると頭を固定しようとするんじゃないか、体の移動を感じると頭を止めるんじゃないかとか、あとはですね、歩こうとすると何かの形で神経か筋肉がつながっていて首も動いちゃうんじゃないかという3つの可能性ですね。でそれを確かめるためにこう鳩をですね、箱に入れるんですね。箱に入れてこれ4つの実験を書いてるんですけれども、天井からね、鳩をね、こう固定しちゃいます。どうやって固定したのかまで書いてないんですが、棒で固定したと書いてあります。で、多分縛り付けたかなんかしたんだと思いますけれども、で、箱の下にですね、ベアリング、まあ、キャスターみたいなのをつけるんですね。で、この状態で鳩をこうやって一生懸命歩くと何が起こるかというと、この黒で示した箱の部分がズルズルズルっと動くんですね。鳩は天井に固定されちゃってるので、一生懸命前に出ようとしても前に動かないんですね。で、代わりにキャスターがついたこの箱がガラガラガラと後ろにずれていくことになります。そうすると何が起こるかというと、鳩自身は動いてないんですけれども、ので体の移動はないので加速度は感じません。体の移動は感じません。内耳の刺激はありませんけれども、一生懸命足を動かすので歩行動作をしているわけですね。けれども、でそれから視覚刺激はどうかというと、箱の壁が鳩に対して動くので歩いているような錯覚を得るわけですね。なので景色は動いて見えるから視覚刺激は、そうすると首を振ったという結果になりました。じゃあ次、今度さらにですね、箱の下に大きめの穴を開けて、箱の壁だけを動かして、鳩がですね、こうじっと立っている時に箱の壁だけをこうやって動かしてやりました。そうすると鳩はじっと立っているだけなので、ここを歩く動作していません。じっとしているので移動も感じません。内耳の三半規管の刺激もない。 でも壁が動くので景色だけは動いて見える。で視覚刺激はあるわけですね。そうするとね、実は首を振りました。ということは、あ、周りを見ることが首振りの原因なんだと、まあ、これで示せたようなもんなんですが、念のためね、他のものもね、調べてみますと、今度これ床に穴を開けて床の下に動く床をさらにもう一枚設置して、この状態で歩かせるんですね。そうすると何が起こるかというと、この床だけが、足元の床だけがズルズルズルっと動いていきます。ランニングマシンの上で歩いているような感じになりますね。そうすると、箱の壁は動かないので景色は動かない、視覚刺激はない。で、鳩自体も天井に固定されているので三半規管も、ね、刺激を受けない。で、歩く動作をやっているので、歩行動作だけをやった場合には首を振らなかったということになります。で、なので、それから最後、内刺激だけを与える実験は、もう箱の中に鳩を入れて箱ごと動かしてしまうんですね。そうすると鳩じーっと立ってるだけで周りの壁も鳩と一緒に動くので、まあ、視覚刺激はないし、鳩にとっては景色動かないし、歩行動作もしてないんですが移動は感じる、三半規管は刺激を受けるとなると首振りをしなかったんですね。というわけで、あ、視覚刺激が、 首振りを起こすためには重要なんですねということが示してます。これ見事な実験なので、あの有名な科学誌のネイチャーっていうやつに、ね、載ってます。あ、首振りでネイチャーとか超かっこいいなと僕は学生の頃感銘を受けたんですけれども、なんでじゃあね、鳩は首を振るのか、ね、いうことをもうちょっと考えてみると、これ見る方向が違うんですね。全く違います。鳩の目って、ね、横向いてついてるんです。まあ、このマスクもそうですよね。
こうかぶってみますけれども、ね、ここについてるんです ね。で、私たちの目ってここにあるんです。ここからね、実はこれ見てる。で、あの鳩と私たちここでは目 のついてる方向が全然違うんですね。で、こういうふうに横の方向を向いていると歩いた時の景色の動きが全然変わってくるんです。あとは横を向いているので景色っていうのは前の方はこう近づいて迫ってきますよね。こう前に歩いていくと迫ってくるので、こう広がっていくように大きくなるんですね。ところが横の景色っていうのは自分の体に対してこう後ろに流れていきます。で、私たちの目は前を向いているので、ずっと前を見ていると大きくはなるけど真ん中を、ね、見続けることができるんですが、横向きながらね歩いていると見ている場所がどんどん後ろに行っちゃうんですね。そうするとやっぱり景色を追わなきゃいけなくなる。で、これちょうどですね電車の窓の外を見ているような感じになりますね。これ景色がものすごい勢いで流れています。まあ電車ほど私たち速度が速くないのでそんなに激しくは流れないんですけれども、やっぱり見ている場所が移動しちゃうっていうのはね、見づらいわけです。なので、景色を目で追わなきゃいけない。それからもう一つ、じゃあ、ね、私たちもじゃあ電車の、ね、窓から外を見るときどうするかというと、目玉でね、キョロキョロキョロキョロこうやって景色を追います。しっかり見ようとするとね、鳥だって目玉を動かせばいいじゃないかと思うかもしれませんが、あんまり鳥ね、目玉を動かせないんですね。それにはあの理由があって、これ頭の骨に対して目玉が、ね、すごく大きいんですね。これちょっと、目玉の大きさを揃えて鳩の頭の骨と人の頭の骨をイラストで描いたものが、これ目玉の大きさ揃えると全然頭の大きさ違いますよね。人の方が目玉に対して頭が大きい、逆に言うと鳥の方が頭に対して目玉が小さいっていうことな、頭に対して目玉が大きい、人は頭に対して目玉が小さいということなんですね。そうすると目玉が相対的に重たいということです。重たい目玉を動かすには筋肉がたくさん必要なんですが、頭がちっちゃければ筋肉はちょっとしかつけられないですよね。なので全く動かせないわけじゃないんですけれども、ちょっとしか動かせない。でその代わりにですね、鳥って首が長いんです。で、私たち哺乳類って、例えばこれキリンなんですけれども、首の長いキリンでも首の骨は7つですよっていうのをどっかで聞いたことありません、ね、どういうわけか知らないんですけれども、哺乳類の仲間はね、首の骨が必ず7つって決まってるんですけれども、鳥の仲間はね結構自由な感じで、例えばハトっていうのは12個あるんですね。もっと多い鳥もいて、一番記録があるので長いのはですね、コブハクチョウが25個っていう話を聞いたことがあります、ね、なのでね、種によって首の数が、ね、違うんです。首の骨がいっぱいあるとそれだけグニャグニャとよく動かすことができるんですね。なのでそういうことは、目玉をあんまり動かせなくて首がとてもよく動くなら、首を動かして景色を追えばいいじゃないですかというのがね、鳥たちの発明というか進化の中で獲得してきた性質なんですね。で、まあじゃあですね、鳥の目玉はまあ大きくてよく動かない、首はこれ繰り返しですけれども、首は長くてよく動く、じゃあ目玉を動かすよりも首をこう動かす方が景色を追いやすいよねというのが、まあ一つ結論なわけですけれども、で、鳩の首振りは周りを見るためでした、おしまいというのがですね、私が学生の頃に分かっていたことなんですね。で、けれどもですね、さらにここでまあ納得すればよかったのかもしれないんですけれども、なんかやっぱり歩くっていうことのね、研究をしていると、歩行の研究をしているとなんかバランス取ってるように見えるんですね。で、バランス取ってる働きもあるんじゃないかなと思って、しつこくね調べてみました。で、でもフリードマンの実験ではほらね、歩行動作だけやったって首振らないってことが示されてる。で、なんでだろう、自分のね感覚はバランス取ってると思うのに、フリードマンさんは、間違ってるっていうのは何でだろうというのをずっと考えていたんですが、ある時ハッと気づいたらですね、首振りと歩行はこれ関係ないということを示しているわけではないんです。これ間違ってるんですね。間違った解釈、正しい解釈は、この実験の正しい解釈はこういうことなんですね。
首を振らなくても景色が動かなければ歩くことができるということを意味しているんですね。ちょっと言葉が難しいんですけど分かんなかった。もしね、首振りと歩行が全く関係ないということを示したければ、首を振る歩行と首を振らない歩行で例えば歩き方とかエネルギー効率とか全部変わりません、全く変わりませんということを示さないと両者には関係がないということは言えないんですね。これもしかしたらね、首を振らずに歩いてるときは歩幅が短かったかもしれないし、ね、エネルギー効率悪かったかもしれないし、逆に良かったかもしれないですね。首を振らない歩き方のときに他の体の動かし方やエネルギー効率が全て同じだったかどうか確認してないので、これ首振りと歩行の関係がないということを示してはいないんですよ。首を振らなくても歩けるということを示しただけなんです。そこでですね、じゃあ首振りと歩き方ってどんな関係があるかなというのをね、ちょっとしつこく調べてみました。これちょっと図が暗くて分かりにくくてごめんなさいね。これ体の歩き方を示したものなんですけれども、ちょっとねここにね、階段状のグラフがあって、これ体を前に動く移動なんですけれども、これ左足右足左足右足とだんだん前についていくときに体は、だんだんまっすぐ前に進むので、ね、直線上にのグラフになるんですが、頭は前に進んで止まって前に進んで止まってっていう階段状のグラフになりますよということを示しているんですね。見にくくてごめんなさい。でこれよく注意してもらうと、一歩前に出すと一回止まってます。でまた一歩出すとまた止まって、一歩出すと止まってるというふうに、一歩前足を出すごとに頭を必ず一回止めてるんですね。これって何か歩き方と関係があるっていうことなんですね。じゃあこの意味何だろうということで、調べてみますと、これねやっぱり気になった人がいるみたいで、これアメリカ人のトロゼとグロストっていう人が99年に論文を書いてました。で、この人たちはですね、神経のコントロールの仕方で決まってるんですよということをね言っています。ちょっとマイクを置きますが、こんな実験をしてみてください。で、膝の上にでもですね、皆さん手を置いてこういうふうに両方いっぺんに叩いてみます。これ簡単にできますよね。交互に叩くってできます。簡単ですよね。じゃあ右手を3回叩く間に左手を2回叩いてみてください。すごい難しいですよね。ね、はい、ありがとうございます。皆さんなんとなく今まで右手と左手って自由に動かせると思ってませんでした？ね、実は意外と自由に動かせないんです。ね。こういうね、ずーっと叩くとか歩くとかね、繰り返し動作の時は私たちの体ってね、右手と左手をそれぞれ好き勝手にコントロールしてるわけじゃないらしいんですね。1980年代ぐらいから言われるようになったんですけれども、脳はね、右手と左手に例えば今みたいにこう手を叩くっていう運動の時には右手と左手に同じリズムを与えて、そのリズムに合わせて、右手と左手の筋肉がまあ、自発的にちょっと活動することで右手と左手をこう動かすらしいんですね。中枢は一定のリズム信号を与えてそれに反応して右手と左手が動くというね、そういう神経制御の仕方をしているらしいんです。でこれ実は体全体に言えることで、例えばね、音楽なんか聴きながらこう足をこう足踏みしながらこう首振ったりしますよね。こういう時に同じタイミングで振ることはできるんですけれども、やっぱり足踏み3回する間に体2回振るとか、そうすると途端に難しくなります。体全体でもやっぱりそういう神経のね、制御の仕方って決まってるんですね。なので、鳥の場合にもこれは同じ、脊椎動物全部に言えることだと考えられているので、足をね全くめちゃくちゃに動かしながら首をめちゃくちゃに動かすっていうことは難しいんですね。一番簡単なのは1回歩くごとに1回首を振るのが簡単ですよということをね、ただですね、これポイントがあって、私たちさっきのねこう手を叩くので交互に叩くのも同時に叩くのもできますよね。で3回と2回は難しかったけど2回と1回ならできるんですね。こういうやつですね、これできますよ ね、 ね 3回と1回でもできますよね。何も難しくないですよね。だとすると鳥だって2歩歩く間に1回首を止めるとか、ね、3歩歩く間に1回首を止めるとかしたって良さそうですよね。で実際ね、これそういう映像をね、これハワイで、ね、アマサギという鳥が歩くとかね、あ、動画が動 来ないですね。
あ、すごいいい動画なんだけど。
ちょっと待ってくださいね。
固まっちゃった。
ちょっと待ってくださいね。
この映像はぜひご覧いただきたいんですけど。
あ、動きました。どうです、これ。2本歩く間に1回しか振り振ってないですね。よいしょ、よいしょって感じですよね。そんななりながらやってますよね。だけれども、確かにね、2本歩く間に1回しか頭を止めないってことはね、やろうと思えばこれできるってことをね、この映像はね、見事に示してるんです。お前ハワイまで行って鳥の首振り見てんのかってね、バカじゃないかと自分は思うんですけれども、まあ、偶然目にしちゃったらこう取らずにはおられなかったので、だいたい首振りに夢中になると道を間違えがちだ。まあそれは置いといて、まあ結構頑張っている感があるんですけれども、2本に1回の首振りもできるとけれども、じゃあなんで普段ね、1本に1回しかやらないかというと、まあ、いくつかの可能性があって、まあ、1つはですね、足の長さと首の長さの関係ですね。鳥ってこうやって立ったまま首を下に下ろして餌を食べるので、足の長さと首の長さって大体一緒なんですよ。そうすると、一歩の長さってね、足の長さが決まりますよね。足が長い方が一歩が多く。首の長さで止めていられる、ね、距離って変わってきますよね。ギュッと伸ばして、ギュッと縮めた時のこの幅って首の長さが決まるので、そうすると足が長いというよりは首が長いだったら、大体ね、それで一歩の長さと首の長さで、首振りの範囲が決まるので、その関係で、1本に1回が一番やりやすいでしょうというふうに一つ考えられるわけですね。でさらに、まあ、歩行の運動のタイミングから考えると、ちょっとこう時間の都合でこの図はしょりますけれども、これは私がやった研究なんですが、重心移動を、ね、調べてみるとこんなふうになってました。体をね、こう一歩足を前に出して前の足をつきます。でここに、重心が乗るとですね、目が止まるんですね。頭が止まるんです。で片足立ちの間ずっと止めていて、重心がですね、体から外れると足の上から外れると首をギュッと伸ばし始めます。で、強く蹴り出すときに勢いよくこっちの足でギュッと蹴り出すときに勢いよく首を前に出すんですね。そうすると片足立ちの時間ずっと頭が止まってるんですね。で頭が止まっていると片足立ちの時間ってこうバランスが悪いですよね。その時に目、視覚が止まるし、安定するし、三半規管も安定するので、バランスを取りやすくなるんです。体、ね、片足立ちしながらこうやってやると、バランス崩しますよね。この時に頭が止まっていると、多少手とか動かしても、バランス取れますよ。頭が片足立ちの時に止まっているって、バランスを取る上ですごく重要なんですね。それから、ギュッと足を蹴る時に、体を全体を伸ばしていくと、なんて言うんでしょうね、体の回転を抑えられるんですね。足って体の右と左についているので、片足ずつこうやって勢いを出すと、右が前に行ったり、左が前に行ったり、ちょっとグラングランするんですが、体が伸びているとね、そのグラングランを、ね、抑えられます。なので、エネルギー効率が良くなるんですね。まあ、そんな風なタイミングで、バランスを取りやすい、首の振り方をしているということが分かるんです。で、実際これですね、首を振らない鳥と、首を振る鳥で、歩き方違うんじゃないかなっていうのを調べてみると、これ赤で示した、赤とかオレンジで示したのがオナガガモとユリカモメで首を振らない鳥で、青とか紫とか緑で表したのが首を振る鳥なんですけれども、これね、速度を上げたときに歩幅がどう変化するか、一歩の長さがね、どう変化するか、それから速度を上げたときに足を増やす、ね、足を動かす速さがどう変化するかっていうのを比べると、こう、首を振るグループと首を振らないグループ、見事にね、明瞭にグラフが分かれるんですね。で簡単に言うと、首を振る鳥は一歩の長さが長いんです。グラフが上にあるということで。で、その代わりに足をゆっくり動かすんです。こう大股でしっかりしっかり歩くというのが首振りの歩き方なんですね。で、首を振らない鳥はどうしてるかというと、ちょこちょこちょこちょこってこう歩くんです。小股でいっぱい足を動かして歩く。首を振るか振らないかで、歩き方が変わるということが分かります。で、これね、もう動画で見るのが一番分かりやすいんですが、これユリカモメという鳥が、首を振るか振らないかで歩き方が変わるという映像ですね。左は同じ鳥なんですが、 左はですね、小股でちょこちょこちょこって歩いてるんですが、これ首を振っているときには、しっかりしっかり歩いてますよね。足をゆっくり動かす。まあ、こういう違いがあります。で、首を、これ同じ鳥でも首を振るか振らないかで歩き方が変わるということがね、こういった映像からわかります。というわけで、まあ、首振りの理由としては、一番最初には、まあ、周りをよく見るということが、そこに、まあ、神経でね、体のいろんなパーツを好き勝手には動かせないという理由があって、さらに歩行の安定とか効率ということを考えると、一歩に一回決まった振り方でね、首を振るのがいいですよということがね、分かってきました。で、さらにですね、こういうことを考え調べていると気になったのが、なんでじゃあカモってね、首を振らずに歩くんだろうということをね、気になり始めました。で、そういうことを言い出すとですね、大体友達にね、お前なんでそんなこと言うのって、お、あ、こいつアホじゃないかなっていう顔されるんですけれども、それはなぜかというと、私たちが首振らないからなんですね。けれども、同じね、例えばこういう映像を見てみると、これ、カモとかハトとかカモメが同じ方向に歩いてるんですけど、カモメ振らないですよね。カモも振らないです。で、カモも振らずに歩くんですが、ハトは首振ってますよね。一体こいつら何が違うんだろうというのが、あるときこういう映像をずっと見てたら気になり始めました。で、ちょっと考えてみるに、ね、例えば目がよく動くのかな、カモはね。あるいは目玉が前向いてる、そんなことないんですけど、目玉前向いてるのか、首が短いのか、首がね、よく動かないのかとか、いろいろ可能性考えるんですが、これ全部多分間違いなんですね。で、これちょっとだけ、見てみますと、例えば首がの数どうかというと、ハトは12個ってさっき言いましたが、カモね、15個ぐらいある。15個あるんですよ。だったら別にこっちだって振ったっていいですよね。じゃあ目玉の大きさどうかって見てみますと、これね、まあ、ハトに比べればちょっと目玉小さいかなと思いますけれども、人に比べればですね、断然あの大きい目玉してるんですね。やっぱりカモなんて眼球運動はそんなにできません。そしてやっぱり首を振らないとおかしいんじゃないかと思うんですが、実際には振らない。で、思いついて、しばらくなんでだろうと考えていて思いついたのが、見ている場所が違うんじゃないかということを考えついたんですね。で、これさっきの電車の車窓から見た写真なんですが、ちょっと映像が見づらいんですが、あの電車やバスから景色を見ていると、遠くの景色ってあんまり動かないですよね。近くってものすごく速く動きますよね。そういう違いがあって、これなぜかというと、角度の変化を考えると理解しやすいんですね。これ近くにお花があって、遠くにお花があって、頭がここからここに移動することを考えると、近くのものってね、すごく角度が大きく変化するんです。遠くのものってね、ちょっとしか変化しない。そうすると、遠くにあるか近くにあるかで変化、角度が見る方向が、ね、どれだけ変わるかとか変わってくるんですね。これが、たくさん変わるものは早く動いて感じるんです。ちょっとしか、ね、動かないと、ちょっとしか動いてないように感じるわけですね。そういう違いが近くにアホを見るか遠くに見るかで、遠くを見るかでね、変わってきます。なので近くのものほど一歩前に進んでいるときにすごい速度でね、動くわけですね。そうすると近くのものを見るときほどしっかり頭を止めてないと見られないということになりますよね。じゃあ近くを見て何をしているのかというと、これ実はですね、餌を探す。これちょっとさっきと同じなので飛ばしますが、例えばね、これユリカモメという鳥なんですが、これね、歩きながら時々ね、虫をねピュッと吸いばみます。見ててください。首を振って歩いてるんですけれども、ずーっと歩いていて、たまにね、くちばしをシュッと草の中に差し込みます。あの走って今鳥逃がして虫を追いかけたんですね。こう歩きながら探していて、周りを見てね、餌を探しているんですね。答え、結論から言うと。餌を探していて、時々ついばみます。あ、今首を下げて、あ、違ったみたいですね。あ、まあ、こんな感じで餌を探すんですけれども、例えばこれもキセキレイ、あ、ハクセキレイという鳥ですね。これもちょっと走るんですが、この後ついばみましたよね、ほら。ついばみますよね。で、首を振りながら餌、またついばみます。こんな風にですね、餌を探しているということが分かりますね。で、時々餌を、ね、食べるということはすごく近くを見ているということですよね。近くを見て餌を探していると首を振るということが分かります。 これはあのコサギという鳥ですけれども、沖縄にもいますけれども、これも歩きながら時々ヒュッと足元をね、これ、ミミズみたい、ミミズじゃない、ゴカイとかイソメみたいなんですね、動物を探して、でたまに足をごしゃごしゃごしゃってやって逃げ出した小エビなんかも捕まえるんですけれども、まあ、歩きながらすぐ足元をヒュッとついばむので、足元近くで餌を探してるんだなということがね、わかるんです。それからこれ、首を振らない白千鳥という干潟にいる、まあ、千鳥足の千鳥なんですが、首を振らずにゆっくりゆっくり歩いていて、もう少ししたらね走り出します。見ててくださいね。あ、これ走り出してちょっとカメラで追い切れなかったんですが、走っていった先でなんかミミズか、なんか虫かなんかを捕まえてビュッと食べるんですね。でこれ走り出すことを遠くを見て餌を探しているということなんですね。なので遠くを見ていると首を振らない、でも餌を探すことができるわけですね。なので、結論としては、鳥は近くを見て餌を探すときに首を振って、遠くを見ていると首を振らないということが分かりました。でそこでですね、思いついちゃいました。あ、じゃあ歩きながら近くを見て、ね、餌を探すとなる環境を作っちゃえば、どんな鳥にも鳩歩きさせられるんじゃないかと思ったわけですね。これを僕は鳥類鳩化計画と名付けて、論文を書いちゃいました。あのお世話になったあの先生の体感論文集に書いたんですけれども、お前舐めてんのかって感じなんですけれども、鳥類鳩化計画というのを書きました。で、ちょうど多摩動物園でですね、ゆりかもめ飼ってたので、芝生があったので、もうちょっと餌撒いてくださいよって知り合いの飼育員にお願いしてですね、巻いてもらったんですけども、そしたら首振るんじゃないかと僕は思ったんですが、これね、なんかずっと立ち止まって食べちゃってですね、なんか全然振ってくれないんですね。なんか微妙に振ってるかなと思う時もあるんですけども、なんか基本ダメで、鳥類発火計画失敗のまじですね、全然振らないですよ ね、 ね、あの意外とね、鳥にね、歩かず首を振らせるのは難しいってかったんですけども、これでもね、ちょっとだけうまくいく、これ最後にね、ちょっとだけ首振ります。もう少しここです、ね、今ちょっとだけ首振りましたよね。これ、丸一日映像を撮影していて、この1回だけが成功でした。まあ希望の光がって書いてますけれども、一般的には実験失敗ですね。鳥類ハト化計画にはまだまだ高い高いハードルがあるんですけれども、いつかこれをですね、成功させたいなと思っています。ね、まあさっきの図のにさらに加えて、まあ視覚を周りをよく見るだとかですね、まあ安定した歩行をするということも、歩きながらね餌を探して取るということと関係があるんですよということがね、まあもう一つさらに言えるかなと思います。で、まあ今のところ失敗してるんですが、いつか鳥類発火計画をね、成功させたいと思っていた矢先にですね。なんとですね、鳥類より人類ハト化計画っていう話が出てきまして、これ何かというと、ニフティさんがやってるデイリーポータル Z っていうなんかネタサイトがあるんですね。そこのね、林さんという方が、編集の方がですね、ハト大好きみたいで、実はこのマスクもこの林さんにいただいたアメリカ製なんですけれども、なんかね、わけわかんない人でこのマスクを100個単位で輸入して、人を集めてですね、イベントスペースで人を集めてみんなにハトマスクを被らせるっていう、よくわかんないイベントをやったりしてるぐらいハート好きな人で、その人が僕の本を読んでくださって、この本をですね、読んでくださって、ハトの視覚を体験したいって言って、ハトの目線を体感できるメガネっていうのを開発しちゃったんですね。で、先日それ作ったので、ぜひコメントが欲しいって言って、わざわざ、ね、沖縄までやってきたんです。うちの博物館までやってきました。それで、まあ、こんな、これうちの学芸員室で、この真ん中にいるのが僕なんですけれども、この噂のハトメガネをかぶってですね、右にいる人と左にいる人を見てるんですけど、これ何かというと、スマホを2台ここに置いて、あのスマホって今カメラにもなりますよね。で画面に映像が出るので、それを鏡を通して、ね、あの目に入れることで、右と左だけが見えてしまうメガネですね。実は前が見えないので、ハトの視野はちょっとだいぶ違うんですけれども、とにかく横が見えてしまうメガネっていうのをかけるとどうなるだろうっていうね、実験をしてみました。でこれこういうふうに真ん中にいて、右と左に人がいると、右と左に人がいるのが見えるという、まあ、そんなものなんですね。で、 これはこれうちの常設展示室なんですけれども、こう鳩ある休館日にやりました。鳩ある気をすると、でこの人がね、あのレタスとキャベツを持っていて区別できるか、あでちなみにうちの館はあの飲食物持ち込み厳禁なんですけれども、あのラップにくるんでおりますので許してくださいね、っていう、まあ、あの遊び実験をしました。これ打ち合わせの風景なんですけれども、あの詳しくねその結果がどうなったかは、あのネットでデイリーポータルZ ハトメガネとかでね検索すると面白おかしく書いてあるので、見てほしいんですけれども、要はねこうやって一歩に一回首を止めると、あの一回に動く速度はね距離が少なくなって、しかも止めてる時間長くなって結構見やすいということが分かりました。これねこうやって例えばこういうふうに歩いていっても周り見えるんですけれども、こうやるときにねすごい距離が変わっちゃうんですね。でどこ見てるか分かんなくなるんです。で一歩に一回ぐらいでこうやって探してると、ここ見てここ見てここ見てっていうのが割とこまめに停止できるので、あひょっとしたらそんな意味もあるのかもしれないなっていうのが体感できたところで、まあ、僕としてもね収穫がありました。ハートマスクももらえたしというですね、まあそんな実験も思わぬ方向にね進んでいますね。でまあ、あのそろそろ時間も1時間にもなりましたのでおしまいですけれども、最近思ったのはですね、科学とはね 1% のひらめきと 99% の努力だってあるね有名な方が言いましたけれども、僕最近思うのは 1% のひらめきとあと 99% は後先考えずに実行しちゃう愚かさなんじゃないか僕の場合というふうにね、思ったりもしています。まあその人生が正しいかどうかは分かりませんが、結果本にかけたら大したもんですよね。でみんな結構きっと好きなんですよ、本買ってくれるっていうことはね。で、今日聞きに来た皆さんはそれを否定する権利はありませんね。いいですか、皆さんにとっては 99% は後先考えずに実行しちゃう愚かさです。はい、ということでごめんなさいね、変な締めでね。で本の中ではですね、今日紹介しきれなかった例えばねこんなものも紹介しています。これコアホウドリっていうね小笠原で、繁殖しているアホウドリの頭なんです。こんな首振りするやつも世の中にはいるんですね。こんなんですよ。面白いですよね。これが何なのかは、本に書いてあるのでよろしかったら読んでください。それからずっと振ってますよね、ずっと振ってるんですよ、すごい不思議。それからこれカイツブリっていうね、泳ぎながら潜って魚を捕らえる鳥なんですが、これ水の中でですね首振るんです。ほらほらほら、ね、キュッキュッキュッと首振って魚を加えてね、海面に食べてます。こんなのとか、あと首振り関係ないんですけど、ペンギンはねなんでよちよち歩くのかなっていうのもね、これは山手線ホーム、これネットで人気の写真なんですけど、山手線ホームにペンギンが並んでいるというですね、なんでこんな写真僕は持ってたのかっていうと、まあちょっとその話はどこにも書いてないんですけども、あちょっとで時間いいですか、聞きたいですか。これみんなで小笠原にですねこの鳥の調査に行った帰りに、小笠原の小学生がなんかね力を合わせて一体動物のハリッポテを作るっていうのを毎年やってるらしくて、その年は、ね、ペンギンを作ったらしいんです。で、毎年作った後どうしてるんですかって言ったら処分してるって言って、でこの坊主頭の男がですね、僕の大学の後輩なんですけれども、もったいない、こんなに可愛いペンギンなのに処分するのはもったいないって言って、じゃあお前もらってくって言われたらもらいますって言って、お前もらってどうするんだと思うんですけども、彼がこうやって持ってですね小笠原丸に乗って、それを持っていて山手線に乗って家に帰っていく途中で、あの並んでる写真撮ろうぜって言って撮ったのがこの写真です。で、こんな写真を使うことになるとはまさか思ってなかったんですけれども、今回タイミング良かったので本の中で載せてますので、まあ、その裏話とともにあのこの写真も改めて、ね、お楽しみくださいということで、まあ、1時間ちょっとですね、お付き合いいただきましたけれども、あとはなぜ首を歩くのか、ぜひ、まあ、既に読んでいただいているかもしれませんが、読んでですね、皆さんもあの謎に迫ってみませんかということで、お話を終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。では皆さん、せっかくの機会ですので、皆さんに何か聞きたいことがあれば、ぜひぜひ。
大丈夫ですかね。皆さん 100% も首振りに。
ありがとうございます。ではでは、はい、トークは締めさせていただきましょうか。ではただいまをもちまして、ハトの首振りの謎に迫るで終了させていただきます。本日は皆様、お集めいただきまして誠にありがとうございました。改めて皆さんにお気楽にお願いいたします。
ありがとうございました。
引き続きですね、書籍ご購入のお客様、ぜひ本日は本日のサインをいただけますので、ぜひぜひご購入いただければと思います。会場の向かって右手に書籍がございますので、お会計は後ほどで結構でございます。まずは本を手に取って、はい、はい、あ、ご質問ですか、はい。
内需を紹介とか、内需の紹介、
はい、
そういう実験はないです
か。あ、内需の紹介、
はい、はい、ですね、まあ、要するに内需を聞かないようにして、ハトがどうなるかという実験ですね。ですね、そういう実験は、実行われていないんですけれども、その全く別の実験ですね、ハトに頭巾をかぶせて、目隠ししたらどうなるかという実験をやっている研究があってですね、その場合はですね、ハトが転んじゃうということが書かれています。あと、そうだ、内耳を破壊した実験あります。そうするとね、ハト転んでしまうんですね。ただ、なんかですね、ハトは、腰のあたりにもこの重力を感じる細胞があるらしいんですよ。仙骨という骨盤のあたりにある細胞なんですけれども、そこと内耳を両方効かなくすると手術をして転んでしまうんだけども、どっちか一方を残しておけばフラフラしながら歩くという実験がありましたね。でただその実験の時には首振りについては特にはコメントされてなかったんですけれども、なかったので、ちょっと首を振るかどうかはごめんなさい、わからないですね、はい、ただ可能性としては視覚が一番大事だと思うので、三半規管を破壊しても、視覚が効いていれば首が振ると思います。
はい、ありがとうございます。